からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組生放送でお届けしておりますが、小雨が降る、今日なんですけれども、もう本当に昨日は、東京もそうですけれども暑いなと、こう真夏日という、まあ、28度9度暑い暑いと半袖を着てらっしゃる方たくさんおられたんですが、今日は一転して、ああ寒いと、もう中にはダウンジャケットを着ておられる方もおられるという、まあ、そんな感じなんですが、街中では衆議院選挙の各候補の舌戦が繰り広げられているところで、皆様もうどんなことにこう注目されているんでしょうか。さて今回は東日本大震災の復興がテーマです。福島の今をお伝えします。お客様は福島県いわき市生まれ映画監督、そして、日本映画学校講師、駒澤大学講師でもいらっしゃる佐藤武光さん、そして福島県浪江町大堀生まれ大堀相馬焼松永釜、三代目陶芸家の松永和夫さん、お二人です。佐藤さんは2度目のご登場です。お二人こ、ともこんにちは。
こんにちは。
はい、ようこそというところなんですが、ですね、お二人は明日、10月この番組の再放送は実は明日の夕方なんですけれども、今は生放送で金曜日に夕方5時からお届けしているんですが、明日10月14日土曜日、立命館大学二条キャンパス大ホールで開催される東日本大震災復興の集い in、立命2017、東日本大震災復興福島は今、そんなテーマでこうイベントが行われるんですけれども、そのイベントに参加される、登壇されるというお二人です。説明が長くなりました。お待たせいたしました佐藤さん。
はい
、はい、佐藤さんは、この番組お越しいただいたのは確か、震災のあった2011年
そうですね、
ですね、
はいはい、
京都で、佐藤さんが震災後すぐに撮られたドキュメンタリーを上映されたんですよね。
そうですそうです、
はい、ちょっとその説明をお願いできますか。
僕が撮った立ち入り禁止の、
そうです、
だから僕は震災が起こって、はい、自分の地元ですんで、もうその日の夜入りました。
地元というのは、
いわき市、ね、
いわき市、はい
はい、いわき市に入りまして、
はい、東京にお住まいで、
そうです、下北沢です、はい、僕は。
ああ、そうなんですか。
そこから
飛んでって、で
映画を撮ろうという気持ちはないですね。ただなぜかカメラを手に持ってたっていうね、この不思議があって、行くのにね26時間かかりましたよ。
ああ、
高速道路は通れないし、
本当にすぐ行かれたんですか。
そうですよ、
はい、
それで、下で行きましたから、そうすると船が打ち上げられてたりね、6号線国道6号線にだから全然こうでガソリンがなくなっちゃったり、それでガソリンで、ま、並んだりなんか大変な思いして、だから、1日かかって、
はい、
やっと着いたら、僕のところは
双葉町に着いた、
違うんです、はい、いわき市の実家にね。
あ、
そしたら自分の家はもう誰も住んでなかったんだけど、まあ、壊れてなかったのね。
はい、
で僕は意外だなと思いながら、
はい、
それで翌日また1時間で一旦帰ったんですよ、
はい、
そしたらね、いろいろ点々と逃げてて、そしたらこの紀西高校にね双葉町が逃げてくるっていう話になって、それで、スーパーアリーナね、埼玉県のそこに来たんですよ。だそこに僕は自分の同級生がたくさんいましたんで、
はい、
そこに初めて行った。
皆さんが避難してこられた、
うん、はい、それでお話を聞いたらば、
はい、
何も知らないんだね、
何が起こったかということを知らされていない、
うん、違う、知らされていないんではなくて、
はい、
どんとなったことは知ってるわけですから、はい、ただ直後なもんで 一番すぐ逃げろって、実際には原発に働いてる職員なんかはそっからもうね、携帯電話で自分の奥さんとか子供たち逃げろってやって、10人より早かったぐらいね。だから大隈双葉ってのは一番の、被害の大きいとこですから、逃げ足が早いわけですよね。だから何が起こったか自分家族でさえよく分かってないっていう状況でしたよ。だから僕が取材に行って話しても噛み合わないんです。それでこれじゃしょうがないなってんで、俺が行かなきゃっていうんで、僕は3月中後半入りましたよ、双葉町に。
ということは渦中におられる方よりも、うん、少し離れた、
そうです、
東京におられたりという方が、うん、その情報が何が起こったかとか、今、現場ではどういう状況かということが分かると。
そうです。
渦中におられる方は、
うん、分かんないと
、うん、
それで僕が実際に見てきて、はい、見てきてどうだったんだっていうふうなさ、はい、質問をして、それで初めてもう震度9ぐらいの揺れですからなってるっていうのが初めてね、はい、報道でもされてますよ、その頃。ただ報道が入れなかったから、
はい、
全然入れない、報道は。なんでかというと、はい、その報道が入るとそのことによってもしかして事故だった場合は大問題になるわけですよ。だから社長命令で入るなって言うんだから、マスコミ、大手マスコミはどこも入ってないですよ。
それは原発事故の後の直後その地、双葉町であるとか、うん、浪江町という地域ということですか。
そうです。で僕はそのね、はい、いわゆる地理が分かるでしょ、でその友達もいますから、はい、だから、僕は勝手に入っちゃったんです、
はい、
一斉ね、警察は一応形ばっかりは止めましたよ。だけど入って全部取材やって、だからフリーでやってる人間が何人か入ったという程度ですね。
ああそうですか、うん、それは日にちで言うと、
こう何入られたのは中旬以降ですね。
3月の中旬以降に、
うん、
双葉町に
入られた、双葉町、浪江町入ったのはね、はい、僕4月の12からかな。
ああそうなんですか、
はい、で4月の20日で完全クローズ、はい、国で22か
22から結構完全クローズまで
間合いがあったんですね。
1ヶ月ぐらい、うん、はい、だ
から6号線そのものが上下線陥没してましたから、
はい、
ね、6号線が一番動脈なんですよ。でもそれは陥没しましたから通れない。僕そこを撮影してるのは僕の映画ぐらいしかないんじゃないかなと僕は思いますよ、うん、だけどそれが瞬く間に1ヶ月ぐらいで復旧しちゃったんですよ。
ああそうなんですか、
うん、だからそれが当時のやつは36線ってね、ぐるっと回ってならいけるんですよ。ものすごく時間かかるの。だから簡単に言うと原発作業員を入れなきゃいけないの、復旧作業に。
あ、何をするにもやっぱり道路というのは、
う
ん、
そう、だから国が
重要だということですね。
総力を挙げてやったんですよ。
一番に復旧してこそいろんなことができるということですね。
は
い、
そこをね、はい、取ってあるマスコミは僕の記憶ではないですね。
あ、はい、
自慢するわけじゃないけども、俺らはそこを偶然取ったの。
まあ、故郷であるからこそできたことということですね。
そう、だから映画にしようという気はなかったですから、
はい、まあ、今何が起きているのかという、うん、やっぱりそのジャーナリスト精神というか、う
ん、ジャーナリスト精神というか、はい、その逃げてきた人たちと話するのに、はい、ほらこうなってんだお前っていう、
あ、うん、まあ、そういう気持ちで、
だからそう、やっぱり大隈双葉の人って本当知らないですよ、
はい、
初めは知らなかった。
あ、
で遠くに離れてる人の方がすぐに逃げたりしないから、マスコミに報道されるものをね知って、そっちの方が、真実は知らないかもしれないけど、はい、そっちの方が知ってるっていう風な感じでしたね。
まあ、うん、そういう気持ちでその原発事故が起きた双葉町や、うん、それからどんなところに、
大熊町、
大熊町とか、
うん、浪江町もそうですけどね、
はい、浪江町に、うん、行かれて、うん、そしてこの立ち入り禁止区域、双葉されど我が国境、うん、2011年に私も拝見させていただきましたが、この、ドキュメンタリー映画として、記録映画としてこうまとめられたわけですよね、
うん、そうです。
たくさんたくさんきっと回されたんでしょうね。
だから、3月から 3、4、5、6、7、8、9、
はい、
7ヶ月、
はい、
でそこでそのみんな借り上げ住宅に移っていったんですよ。で僕は認識でそこまでがまず第一期だと思う。で僕はそこで撮影をやめたんですよ。で編集に入って、で作品に仕上げていったわけですよね。だ一応そのみんなが避難所があって、借り上げ住宅っていうのに住んでて、そこからきちんとしたもっとね、各町とかなんかで単位で 住んでるようなところに移っていったんですよ。そこまでは僕追っかけたんですよ。そこからは、ね、ずっと続きますからね、
はい、
第一期、
まあ、ずっと、ね、そこまで生活は続くわけですから、
うん、そうですそうです
ね、どこまでというその区切りっていうのはなかなか難しいですね、
うん、
で明日 の、 その、イベントと申し上げていいんでしょうか。その中でもこの映画が、うん、立ち入り禁止区域双葉は上映されるわけですね、
はいはい、
2回上映されるんですね、
はいはい、9時半と14時
だ
な、
はい
は
い、うん、ね、さっきこれご案内しておいて、あのぜひこう見に行ける方は足を運んでいただけたらと、
ぜひもう見に行けない方も来てほしいと思いますね。
本当ですね、はいはいはい、一体何があったのかということを知るということはあの本当に一番大切なことですよね。そこからこ
う今度の選挙でも、はい、一番語られないじゃないですか。原発反対は言うけども、
はい、
一番肝心なそのことがね、うん、政治家からね非難のことはあんまり語られないですよね。
そう、
まあ、安倍さんが福島市で演説をやりましたけども、なんか
第一声は、うん、その福島からということで、う
ん、
はい、
なんかね、第一声が別に上げなくてもいいけども、
はい、
なんかね、
やることをやっていただいたらそれでいいですね、
うん、忘れされるような感じに、
はい、
うん、まあ、地元の方も僕らもちょっと感じではいますね。
本当ですね、はい、うん、さ、監督のお話はまだまだあるんですけれども今日初めてこのスタジオにお越しいただいた、ですね、松永さんはあの浪江町ご出身なんですね、はい、で大堀生まれ、
そうです、
大堀という地域があるんですか、
浪江町。もともとはあの大堀村だったんですけど、
はい、
その浪江町と合併しまして、
あ
で今浪江町なんですけど、
はい、
もともとは大堀村っていうところだったんです、
そうするとこの大堀相馬焼きっていうのはその大堀の地域の焼き物、はい、ということでしょうか、
あの昭和53年に国のあの時の通産省ですか、あの伝統的工芸品の指定を受けるときにあの地名を入れて大堀相馬焼きとしてあの産地で指定を受けたんですよね。で大堀っていうその地名が上に入ってるんです。
相馬焼きというのも別にあるんですか。
あの相馬市に一軒あるんですけど、それとなんかこう区別するっていうかそういう感じで大堀と入れたんですよね。
あ、そうなんですか。相馬焼きとの共通点というのもあるわけですか。
もうほとんど左向きの走り駒、
はい、
左馬で縁起物がいいっていう馬が入ってる焼き物の特徴なんですけど、
あ、それが共通点である、はい、ということですね、
はい、
あのこの、松永釜三代目ということですが、この大堀相馬焼きなかなか特徴がある焼き物ですね、
うん、ちょっと個性が強いっていうかその
個性が強い、
あの二重になってて、まあ、東北の生活の知恵っていうか 今ではそんなに寒くないですけど寒い時に熱いものを飲むのに持っても熱くないようにみたいな感じで自重構造になっての特徴なんです。
あ、そうなんですか。寒いからこそ、
うん、
中に熱いその飲み物を入れて、それが手に結構物によっては熱いっていうことありますから、そうならないように二重構造になっている。
そうなんですね。あのこう夫婦をしながらでも持てるっていうのが特徴なんです。
なるほど。あの私もこう陶芸結構あの興味があるんですけれども、自分でも何かを焼いたことがあるんですが、二重構造ってめちゃくちゃ難しいですね。それは焼き物として。
そうなんですよね。2つ作って
割れないのかなという気がしますが、
あの伝統の技法であんまり苦にしないで作るんですけど、でも結構その他の産地から見るとなんでこんな面倒くさいことやってんだべなって感じなんみたいです
はいはい、ね、あのそう二重にする中、あの、まあ中空というかそれは空間ですよね、二重の間は空気ですよね。
そうです。
結構どうやって焼くのかなって
2つ作ってあの、はい、あの縁で合わせてあるんですよ。内側はこうなんていうかな、言葉で説明するのちょっと難しいですけど、こう浮いてるって感じ。
お、
縁であの重なってますから、
はい、
こう中空にあるみたいな感じで、
はい、
そこに、
想像できました、
は
い、それは一度に焼けるものですか。
2つ作って、
はい、
く
っつける。
そうです、
はい、そのくっつけるのがまた割れないようにくっつけるっていうのは非常に難しいと思うんですけど、
くっつけるタイミングがありまして、
はい、
だからそれを作ってるときはもう晩酌もできないぐらいです
ということはもう本当にずっと気にかけて見ておかないと、うまくいかないというそういう難しさがあるということですか、はい、晩酌もできないという、そうなんですか、はい、で非常にその釉薬が綺麗というかこう青みがあるんですか、
大堀の地元で採れた石を使ってるんですけど
それで釉薬を作ってらっしゃる、はい、
でもそれはもう汚染されてまして、
あ
だ土と釉薬の原料が汚染されてますからもうそれはもう使えないんで、いろいろ溶溶材料を使って化学的にその合成今してる状態。
ああ、本当は自然の中にあったものを、汚染されてしまったからそれが使えず化学的に調合して作らざるを得ないということですね。はい、でそういうこう貫入というのも特徴と聞いておりますけれども、はい、それはその釉薬にひびが入って、
収縮率って言います。焼き物って作って焼くと、
はい、
産地によりましてもその収縮率の違いはありますが結構縮むんですよね。その縮む時に大堀相馬焼の場合は上薬と粘土の縮み塩梅が違うんで、ここで要するに焼き物的にはバランスが良くなくて割れるんです。
はい、だけどそれを逆手にとってそれを特徴としていると、貫入を、
その貫入に炭貫入って言いまして墨汁をすり込んで、で黒くして、
あそういう色をつけてらっしゃるんですね、
でその何ですか、わびさびの世界みたいな感じで、それを特徴にして今と昔から、
はい、
売り出してるわけなんですけど。
あ、そうなんですか。昔というのはどれぐらい前ですか。
二重構造は明治の中期なんですよね、
はい、
で大堀相馬焼そのものは江戸の末期で今で320年ぐらいにな
る。江戸の末期、
はい、はい、
あそうですか。
歴史的には320年ぐらいなんですけど。
そうですか、はい、明日そうするとこの立命館大学二条キャンパスの大ホールに行けば、その、焼き物が、
はい、
見ることができる、はい、ということでしょうか。
あとそのキャンパスで、
はい、
相馬焼きの特徴の走り駒って馬の絵も描いて実演します。
ああそうなんですか、ね、この馬の絵がやっぱり相馬は馬追いがあって、それも復興されたりとか、やっぱり馬とは非常に縁がある、
ね、
相馬というぐらいですよね、
そうですね。それとその野馬追いっていうお祭りもありまして、
はい、
あと神社の御神馬ということで、
はい、
左馬ということで右に出るものがない縁起物なんで、
ほう、
で絵と関係なく、
はい、
いつでも馬なんです相馬焼きは。
ね、そうなんですか。それが特徴であるということですね、はい、はい、まあその震災の後いろいろこうご苦労があったという話はこの後伺います、はい、今回は福島からのお客様2人、お招きしております、映画監督の佐藤武光さん、そして、松永窯大堀相馬焼き松永窯3代目陶芸家の松永和夫さんに引き続きお話を伺います。さあ、佐藤さん、
はい、
先ほどその、震災のあった2011年に映画は、まあ、およそ半年かかって撮影されたものを編集されて、うん、はい、作品にしたというお話を伺いましたが、2011年からもう6年半余り 経ちましたけどもいかがでしょうか。
うん、これはね非常に大事なあの、はい、お話でね、あのじゃあ僕は映画を撮れなかった、
はい、
うん、それはなぜかというと変化がないわけですよそんなにね、
はい、
だから例えば、宮城とか岩手とかっていうのは津波みたいにバーッと来ちゃえば引いちゃえばもう復興ってこう始まるわけですね。
かさ上げして、はい、新しい店ができるとか、はい、いろいろありますね。
福島もすごく復興はしてますけども、
はい、
ただ放射能がなくならないから入れないわけですよね。だから変わらない。行ってみたらね、そこで僕が何かの取材を続けてもやっぱり地元民はやっぱり反発しかないですよ。それでなかなか取れなかったね。でもやっぱりこうこの頃ね6年も経つと、まあ、いろんな感情悪い感情もありますよ。諦めとかいろんな、でもやっぱり変えなきゃっていう、あのあれもあるわけですよ。例えばその50、60以上の人はねやっぱり場所を移って就職も大変だし、でそこそのそこで住むってことはやっぱりねものすごく大変だよね。そうすると戻り出していることも事実なんですよ。若い人はいないけども、そうするとそこにはね、まあ、これをドラマっていう言い方しちゃいけないのかもしれないけども、まあ本当に人間ドラマが非常にあります、
まあ、その人の人生、
そうです、
うん、があるということですよね、うん、
だからそれが非常に僕を撮ろうという、
はい、
で今それをちょっと撮影している最中っていうことですね。
部分的にこう解除されたりとか、そういうことがありますよね。
そうですそうです。
で、高齢、なかなか若い方が戻られないという現状があるとも聞いておりますけれども、
うん、はい、もう現状とかじゃないですね。若い人もほとんど戻ってないですよ。
はい、あ、そうです
か。だからその今松永君のね、うん、浪江町なんか、いうのは解除になってるわけですよ実際には
部分的に、
うん、はい、で僕もその大堀相場焼きのやったとこに、はい、行ってきました。それでもう浪江町はほとんどね防護服なくたって大丈夫なのね。
ああそうです
か。今年の4月1日から、はい、まあ、大丈夫なの。だから僕ももう全然大丈夫だと思って、はい、何も着ないで行って、でその大堀に入ろうとしたらストップ食って、
へ、
そこから切ろうって言うんですよ防護服全部。だからそこから来て行って、はい、松永君たちのもう大堀のすごいいい焼き物があるのね。
うん、
全然それ放射のまみれよ。だから誰も手つけてない。俺が取ってこようかなと思ったぐらいに思ったぐらいありますよ。だから大堀は全くこうもうまだまだね。だ実際は土地の面積から言うと、まあオーバーに言うと3分の2ぐらいは立ち入り禁止なんですよ浪江って。ただ人間の住んでいる浪江の中心街、そこは大丈夫になりましたよっていう。
まあそれは除染をしてということですよね。
うん、そうですそうです。
はい、
それ
は解除されたと。
山、うん、は解除してませんから。
はい。
だから除染をしたってまたダメなんですよね。だからそれを若い人は知ってるから、はい、だって水道なんかダムがあるわけでしょ。そこにどんどんと降ってくるわけだから、それを飲むことになるから、やっぱり若いまあ高校大学生ぐらいの子供までいる人はやっぱ戻りませんね。うん。
楢葉町が解除された時もやっぱりダム その底に沈んだそういう汚泥はやっぱり、放射性物質高い濃度であると、上は大丈夫なんだというね、
そうい
うことを
それ多分政府見解じゃなかったですかそれ。
そうですよね、うん、
でもそれを信じる人は誰もいないですよ。
うん、やっぱりその水というのは生きる上では非常に必須のものですから、うん、やっぱり山、福島県に、まあ久しぶりにこう、夏に行ったんですけども、やっぱり美しい山があって川があってというところで、その専門家の話でもその山の除染はやっぱり無理だということは聞いてますから、これは大変ですね。
で100年かかるべきだから、
はい、100年かかってそれが木一本でもなかなか大変ですよね。それが美しい山々があるというところが本当は長所なのに、それが、こう取り返しができない、そういうことになっているというところですね。はい、そして、映画撮れないというようやく、まあ、そういう、帰還された方々を中心にした、まあ、そういう撮影ということでしょうか。
いや、活気が出てきたってことも事実、はい、例えば変な話ですけども、僕の同級生なんかは白菜をね、
はい、
もう畑一面作ってるわけですよ、
はい、
ね、
それ浪江町ですか。
浪江町で、
はい、
この栄養士って具体的に名前まで言うと全くそうだけど、だけどそれ食べられないんですね。
で
もそれをやってないと、はい、今度できるようになった時に、うん、その畑が痩せちゃうんですよ。だからあのまあ普段保証金も出ますから正直言うとね、
はいはい、
だから作っちゃ捨ててっていうようなことをやってることも事実ですね。
はい、
う
ん、ね、やっぱり演説をどこで開始するかということも、うん、大切かもしれないですけども、やっぱりそういう現実を見るということは、うん、もっともっと、大事ですね。
そうですね、
はい、うん、さあ松永さんもその原発事故があって、その大堀地域、それまではそこで焼き物を焼いていらっしゃったんですね、はい、3代目として。
そうです。
でどうされたんですか。もう時間がもうちょっとしかないですけど、3分
3年後に西郷村って福島県の南でまた始めたんですけど、はい、っていうのは我々何かやってないと落ち着かないんですよ、はい、もう精神的に大変なん でそこでもう将来どうでも、まあ、どうでもいいから始めようってことで、自分は焼き物しかないんで、それで始めたのが現状なんですよね。
で今はどうされて
るんですか。今その西郷村で今工房構えまして、
はい、
うちの家内と2人でやってます。
ああそうですか。それはこの大堀相馬焼き、松永がまあ3代目としてやってらっしゃる。
今までその波で培われた文化っていうかは、
はい、
まあ、ないんですけど、でもそこでやっても大堀照明日かなっていうか心配はあるんですが、でもない、その自分で今何かしてないと、もう先も言ったようにおかしくなっちゃうんで。
これすごい本質、
ええ、
うん、でこの夫婦で作ったやつを明日売ってんでしょ、ええ、
そう、一応少しなんですけど、
はい、
そこに並べて売らせていただきますので、ぜひ。
そうですか。やっぱり生きるということは何もしないで生きるんじゃなくって、やっぱり仕事があって畑を耕したりいろいろやることがあってこそのやっぱり生きるということですよね。
そうだと思いますね。
本当ですね、はい、やっぱりそれをぜひ、政治家、どこの党が一番になるのか分かりませんがやっぱりそういうことを人々のこの暮らしぶりというのをやっぱり想像していろんな政策を、実行していただけたらと思いますね。
そうですね、
はい、さあ明日のこの、先ほど最初にご案内した、このイベント、東日本大震災復興の集い in 立命館2017東日本、大震災復興福島は今は、これはスタートが9時半から、
はいはい、
大ホールで、二条キャンパス大ホールで、監督の映画上映、
は
い、その他どういう方がお話いろいろされるんですね。
浪江町長の
浪江町長、
バービー・タモスさんが、はい、お話を、
はい、
現在浪江ですね、
はい、
でその後僕ら全部双葉高校なんですけど、その先輩の民謡歌手の原田さん、
野球部ですか、
ね、野球部ではありません、
はい、民謡歌手、
原田直之さんが、はい、歌謡ショ
ー
をやって、はい、で、その後高木さんがやるのかな、
うん、
カメラマン、これも双葉高校なんですけど、僕らの先輩なんですけど、
はい、
お話があって、
はい、
でバカタ僕の映画の上映があって、
はい、
で、
はい、僕の、はい、うん、松永さんは最後ですか、お話は、はい、
まあ、ちょっと、ね、ちょっとかね、
わかりました、
で、うん、で僕もちょっと話します、
はいはい、じゃあ10時から、4時ぐらいまでは何かがあるということですね、はい、皆さんもどうぞお越しください、
はい、
今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。